コピーが上手くなるラジオコピーうま、言葉とすすめ雑談株式会社の横田高雅と
宇野里奈です。
この番組では現役のコピーライターがコピーライティングや取材などの技術論、比較を考える上での発想法、言葉を扱う仕事の面白さや難しさなど、コピーや言葉にまつわるお話をしていきます。
はい、
今月のテーマはコンセプトの作り方です。
はい、
はい、前回はコンセプトワークについて絵を使って考えていく方法を解説しました。
はい、
はい、実際にやってみてもらえましたでしょうか
コンセプトは導き出せたでしょう、
ね、
ですね、
あのね、ご自身のお仕事とかにね、
うん、
照らし合わせてやってみてくださったりしたでしょうかね。
はい、
はい、ありがとうございます。ということで、今回はコンセプトを言語化するメリットについてお話ししていきたいと思います。はい、はい、で私が考えるメリットは主に3つです。
3つ、
はい
はい、
1つ目が早い段階でコンセンサスが取れると。
すごいコンコンコンでいっぱいコンが出て
る、ね、コンセプトとコンセンサスと
コンパス
と、コンパスと、そうですね、
コンセンサスが取れる
取れる、まあ、コンセプトはブランドでもプロジェクトでも、まあ、何かことを始める最初の段階で設定をすると、
うん、はい、
で、まあ、プロジェクトの規模などによって関係者の数って、まあ、数人のこともあれば数十人、場合によっては数百人みたいなこともあると思うんですけども、うんうん、最初の段階でそのみんなが目指すものとかイメージしているものがこうずれてしまっていると、まあ、それが後になればなるほど、うん、それが発覚した時の、まあ、ダメージとかずれとか、その修正するためのコストみたいなものが大きくなっていく、
うん、そうですね、
はい、なので、まあ、早い最初の段階でビジョンを共有できるっていうのは大きなメリットです、
うん
う
ん、
というふうに言えるかなと思います。
同じものを見れるというか、
そうですね、共有しやすいと、
はい、
ですね。で、2つ目が方向性がブレていくことを防げる、
はい、
うん、コンセプトは、まあ、多少長くなったとしても一言に集約してくださいという話を前回しました、
はい
はい、そのため、まあ、関係者間で、一言になるので共有しやすかったりとか、まあ、どんな場面でも思い出しやすいので、その都度こう、ブレてないかなとか、
うん
うん、そういうことは点検することができると、
はい
はい、で、まあ、プロジェクトを進めていく過程の中で、まあ、ブレてくるなとかちょっと違ってきたなみたいな場面っていうのは、まあ、どうしても発生してくるんですが、
うんうん、
コンセプトを最初にしっかり作っておけばそのブレに気づくタイミングというのも早くなるし、うん、修正っていうのもそのコンセプトに合わせてやっていけばいいので、修正もこうやりやすくなると思います、
うんう
ん
う
ん、
そうですね、
はい、2つ目が方向性がブレることを防げるでした、
はい、
で3つ目が原点に立ち戻りやすくなるですね、
うん、
はい、ブレてしまったこの時にコンセプトを使って点検できるということと同時に、今回説明した、まあ、前回ですね、説明したコンセプトワークを使えば、コンセプトが導き出されるプロセスもまた客観視できる形になるので、まあ、コンセプトができる前のさらに原点まで立ち戻ることができて、
うん、
まあ、こういうプロセスでコンセプトができたよねとか、こういう考え方のものに、考え方のもとにコンセプトを作ったよねっていうところに戻ることができるので、
うん、
まあ、コンセプトへの理解度が深まる、
うん、
そんな利点あると思います、
うんうん、
という3つですね。早い段階でコンセンサスが取れる、
はい、
で2つ目が方向性がブレることを防げる、
はい、
3つ目が原点に立ち戻りやすくなる、
はい、
っていう3つを、私はコンセプトを言語化するメリットとして考えたんですが、
はい、
宇野里奈さんはその他に思いつくものってありますか？
3つで十分な気がもちろんしているんですけど私が普段こう雑談でこうコンセプトワークをしていろいろ作ったり考えたりする中で、はい、もう一つあるかなと思うのは、なんか逆説的なんですけど、
はい、
1個コンセプトとしてまあこれだけはブレないようにしようとかこれだけは守ろうっていう風に、まあ、これだけはこうなくさずに持とうっていうものがコンセプトでありコンパスだと思うんですけど、
はいはい、
それを一つ定めることによって、
はい、
逆にできることが広がる感覚があるというか、
はい、
そこが一個決まってない状態でだと何でもできるっていう風になってしまうと、
はい、
逆に何もできないみたいな感覚というか現象ってよくあるじゃないですか、
うんうんうん、
何でもいいから何もできないみたいな、
あ、まあ、何をやってもいいとなるとどれからやっていいか分からない、
決めきれなかったり選びきれないみたいな、
確かに確かに優先順位が決まらないですもんね、
はいはい、よくあると思うんですけど、うん、それがこのコンセプトワークで定めることによって、
はい、
まあ、 これさえ守れていればというか、これさえこうクリアできていればっていうものが一つあると、うん、なんか逆にこう事業とか進む方向が広がっていくような感覚があるし、
はいは
い、こう普段一緒にお仕事させてもらってコンセプトワークをしてお渡ししてるクライアントさんとかを見ていても、はい、なんか逆に決めて固まって言語化したことによって、はい、動きやすくなったとか、
はい、
広がったっていうふうにこうおっしゃる方も多くいるので、
はい、
なんかそれもメリットの一つだな
と
思いますね。なんか一つ決めることによってこう何でもというか逆にこう選びやすくなって、
はい、
選びやすくなるっていうことなんですかね。だから言うと
なきっとその コンパスって例えましたけど、コンパスがこう指す方向が分かれば、その方向にあるものがおのずと見えるじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんていうかそこにこう焦点が合うというか、
うん、
全部あるままだとどこが見ていいかわからないのもあるけど、うんうん、こっちの方向にあるものから選べばいいとか、
あそうですね、う
ん、なのでそこに対して焦点が合いやすくなるっていうのはあるんじゃないですかね、
うん、
あとなんかこうなんとなくやっていることもこうコンセプトができることでなんていうかより自信を持ってできる。
あこれまでやってきたことも、うん、とか今あるものも間違って
とかこれからやろうとしていたことも、
うんうんうん、
みたいなところもあるので、
確かに確かに、うん、それもそうですね、自信になるというか
自信が思ってできるし、うんまあ、説明できるとか、
うん
うん、
自分の中でこう納得して説得力を持ってこう選ぶことができる、はい、確かに、
はい、
それもメリットですよね。
メリットですね、うんうんうん、
それがね一つあるなと思います。
思いましたか、
はい、
そうですね、うん、他にありますか。
他に欲しがるね、ま
あ、最初にたくさん言っちゃったから
そうですよね、最初にねコンセンサスが取れる、
うん、
方向性がぶれない、
うん、
まっすぐ進むことができるっていうのと、あともう一個が、
うん、
原点に戻れる、うん、そうですね、それね一個やっぱ大きいと思いますね。そこでね2つ私は言ってるかなと思ったんだけどそのコンセプトワークのあの作業自体にもすごくメリットがあると思ってて、うんうん、
はい、
コンセプトができることとまたちょっと違うかもしれないんですけど、はい、そこを導き出すまでの間に整理ができて、はい、そうそう、あの理解度が深まるっていう言い方をさっきしたと思いますけど、そこもあの副産物的になんか得られるもの、
うん、
このコンセプトワークをすることで得られるものだろうなと
思
います
、ね、
言語化というか棚卸し作業みたいなの
があって
、
はい
はい、結構意外と皆さん自分の中にあるものだからこそやらないし、はい、あえて出さないみたいなことが多いと思うんですけど、はい、それをあえてこう言葉にして
出すと、ね、
うん、整理して一枚にまとめるっていうのもこのコンセプトワーク、うん、コンセプト作る上でのメリットの一つ。
そうですね、まあ、客観視できるっていうことと、一度そうやって棚卸しをするとやっぱりこう共通して出てくるワードとか、うん、何度も出てくるワードとかっていうのがあって、
はい、
それをこう改めて確認するとやっぱりそれが大事なんだなとか、
うんうんうん、
そこを大切にしていきたいと自分たち思ってるんだなみたいなところが再確認できるっていう、
うん
うん、こともこう見ていて思うときはあのお客さんと一緒にやっていて感じるときはありますね。
それもコンセプトワーク、コンセプトを作ることの
ポイ
ントの一つ、
はい、
だと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます
わかりました
ね、はい、といったところでコンセプトのメリットいろいろありますので、ぜひあの1回目2回目も聞いていただいてですね、コンセプトワークにチャレンジしてもらえればなと、はい、思います。
そうですね、はい、ぜひ作ってほしいですね、
はい、でまあ、もしやってみてですね、またこう自分が考えるコンセプトを言語化するメリットっていうのも見つかったらですね、うん、視聴者の皆さんにも送ってほしいなと、ね、前回送ってもらったんでなんか味を占めた感じになってどんどん送ってねみたいな
嬉しくなっちゃってでも、ね、感じなので、知りたいですね、
ぜひね教えてもらいたいですね、うん、はい、というところでしょうか、
はい、
はい、というところで、今月はコンセプトの作り方について話していきました、
はい
はい、次回は、4週目なので雑談会になります。
はい、はい、ぜひ雑談会もお聞きください、
お聞きください、はい、お願いします。
はい、
はい、コピーが上手くなるラジオ、コピうま、言葉と進め雑談株式会社の横田高政と
うのりなでした。